はい、それでは祖先礼拝を捧げていきます。賛美を捧げていきましょう。今朝は罪重荷を除くわです。1番だけ賛美します。タンタタタンタタタンタタタン、はい、罪重荷を除くは地の力、主の地は悪魔の技をこぼつくしき力なり。力ある主イエスの血、受けよう、受けよう。力ある主イエスの血、受けよう、今受けよう。ハレルヤ、天のお父様、あなたの御言葉を主体求めます。この力によって私たちの目を開いてください。心の耳を開いてください。この時間を主にお捧げいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。本日のディボーション箇所は、ペテロの手紙第2、1章の12節から21節です。それでは拝読いたします。ですから、すでにこれらのことを知っており、現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのです。私が地上の幕屋にいる間は、これらのことを思い起こさせることによって、あなた方を奮い立たせることを私のなすべきことと思っています。それは私たちの主イエス・キリストも、私にはっきりお示しになった通り、私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫っているのを知っているからです。また私の去った後に、あなた方がいつでもこれらのことを思い起こせるよう、私は努めたいのです。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨とを知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになったとき、厳かな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。それには何よりも次のことを知っていなければなりません。すなわち聖書の予言は皆、人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら、予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。アーメン。では本日の内容をまとめていきます。ペテロは自分の殉教を前にして、救われた生徒たちが真理から離れず、ますます霊的成長が促されていくように思い起こさせています。そして主が必ず来臨されることを教え、これは作り話でないことを強く訴えています。なぜならペテロ自分自身が主イエス・キリストの栄光を見、また聖書の予言でもそのように書かれているからです。そして再臨のイエス様について私的解釈をしないように注意しています。それでは、しばらくの間、心に留まる箇所を黙想していきましょう。それでは、準備ができた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は16節のところから、私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨とを知らせましたが、それはうまく考えた作り話に従ってはありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのですというところから、ペテロがキリストが再臨されることを本当に信徒たちに 力強く伝えていたんだなということを思いました。自分自身の体験を通しての証、そしてもう一つ後半の部分であるんですけど、このさらに確かな予言の御言葉を持っていると書かれているんですけれども、本当に御言葉を通してもこの再臨のキリストを待ち望むように、そういうふうに信仰生活を送るように、それに本当に努めていたんだなということ、それがとても心に今朝は止まりました。
はい、私は12節13節、再臨の主を待ち望んで心引き締め、身を慎み、御霊によってご福音を述べ伝え続けること、聖なる主に習い教祖をもって、生活することの大切さを教えられました。以上です。
はい、私は14節から16節が目に留まりました。私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫っているのを知っているからですというところで、もうペテロが殉教する命がなくなることを知った時に、ペテロが最後に言っていたことが、キリストの来臨のこと、そしてイエス・キリストを知ることだけが本当にあなた方の力になるんだということを切に願っていた、教えていたことを通して、本当に大切なことは、この残された信徒たちがこのキリストの来臨、再臨のことを目で心の中ではっきりと悟ることなんだなと、それだけをペテロは最後まで述べ続けたんだなということを感じました。以上です。それではもう少し深く黙想していきましょう。本文の中から三位一体の神様がどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか黙想していきましょう。いかがでしょうか。それでは準備ができた方から分かち合いをお願いいたします。
私は14節のところから、イエス様がイエス様は死ぬべき時もはっきりと教えてくださるお方だということを教えられました。ペテロのように生きるのもイエスキリストのために生き、また死ぬことも主の栄光となるようにという、そういう生き方をして、またそれを望んでいる者には、その栄光のために死ぬべき時もはっきりと示してくださるお方なんだなと思いました。それから13節のところで、このペテロの模範ですけれども、信仰を奮い立たせることがキリストの弟子の務めであるなと思いました。信徒たちをというか、こう信じている人々、信仰を持っている人々に対して再臨の時に備える、その生き方に導いていくことが、この本当の主の弟子の務めであるなということを思いました。ペテロは最後までそれに献身していったんだなということを教えられました。それから、15節から16節のところで、このペテロがキリストの意向を目撃したということを証ししているんですけれども、キリストの意向の目撃者だということを証ししているんですけれども、こうした実際にイエス様に触れ、またそのこう目撃した人々が再臨を確信して、その再臨を語り伝えてきたんだなということを思いました。本当にこの再臨に対する確信というか、これがこの初代教会の時代からずっとつながってきているものなんだなということを教えられました。それから最後に19節なんですけれども、御言葉がとっても大切だなと思いました。御言葉をシンプルに、本当にまた複雑に理解するのではなくって、シンプルに理解することがとっても大切だなと教えられました。この19節では、夜明け前、この夜の闇がすごく深まっていくという、そういうことが書かれていると思うんですけれども、この闇が深まっていくときに、暗いところを照らす灯火が、御言葉の灯火が必要だということを教えられました。本当にイエス様がの再臨を待ち望む者にとって、この世は悪魔に支配されて非常に闇が深まっていく、そのような場所ですけれども、そのような時代ですけれども、御言葉の灯火を持って、 一歩一歩歩んでいくことがとっても大切なんだなということを教えられました。以上です。
私はまず15節を通して命令をいただきました。私を召してくださった聖なる方に習い、あなたたちもあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさいという言葉を通して、召されたものとして主が全く聖なる方であることに習い、自分自身もあらゆる行い、あらゆる面において清さに預かっていくということがとても大切であることを教えられました。また19節からは御子について示されました。御子は傷も汚れもないこの子羊であるキリストご自身であることを教えられました。この方の血によって贖いをいただいている私も、この地上での間で、この恐れかしこんだ生活を志す必要があることも合わせて教えられています。以上です。
はい、私は16節からも模範をいただきました。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨とを知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです、というところで、このペテロに従って私も主の証人になりたいなという模範をいただきました。この福音の力、イエスがキリストである力を承認するものとして、それが物語やまた頭の中での理解だけでなく、事実本当にそうなんだということを伝えていく承認として進んでいきたいなということを教えられました。また20節からは警告で、聖書の言葉を自分の知的解釈で曲げてはいけないということを教えられました。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。というところから、この御言葉はすごく前から知っていた言葉だったんですけども、きっとこれはこういうことだろうとか、御言葉の裏にある奥義とか意味を自分なりに解釈して、主の再臨を曲げてしまったり、イエス様の救いの力、神であることを広げて考えてしまうのではなく、本当に御言葉通りにシンプルに信じていくこと、それを述べ伝えていくことが大切だなということを教えられました。以上です。はい、それでは今与えられた御言葉をもとに自分自身に適用し、今日の優先順位を立てていきましょう。それでは最後に分かち合いをお願いいたします。
はい、私は、今朝すごく教えられたのは、再臨を待ち望んでいる者にとって死はものすごくこう栄光に満ちたものであるということ、神様の栄光をまた明かしするものである、解き放つものであるということをすごく教えられました。今私自身生き方をすごく変えるように聖霊様に導かれていて、この地上では本当に希留者として生きるように、そして再臨を待ち望む者として生きるようにというふうにすごく語られているんですけれども、この栄光の生き方を主が教えてくださっているんだなということを今朝は教えられました。また私自身がこうして体験、少し学んで体験してきたことを分かち合っていくようにも、信徒さんに分かち合っていくようにも、導かれているなと思いました。はい。ちょっとまとまってませんが、以上です。
はい。私は、申し訳ありません。先ほど少し、箇所を間違えてしまったんですけども、今日は10節、21節から教えられました。ここで、聖書の予言はみんな人の私的解釈を施してはならないということです。という箇所を通して、自分自身も本当にこの聖霊様に動かされた働きを行っていく必要があるなと教えられました。よく自分を吟味しながら、福音を伝えるべきときは伝え、祈るべきときは祈り、生活していこうと思いました。簡単ですけれども、以上です。
はい、私は今、伝道する人々のためにどうしたら伝道できるかなと、ちょっと喜びながら 祈っているんですけど、今まではなんだかんだ言ってどうしたら分かりやすく、またみんなに信じやすく伝えられるかをすごく気にしてきたなということを教えられました。でもペテロが言っている教えは本当に聖書の言葉ありのままでシンプルに、イエス様の再臨とまたイエス・キリストが救い主であることだけを伝えているので、私もその自分の私的解釈を決して施さず、ただシンプルに御言葉だけを伝えようということを今日は改めて教えられました。信じる人はこの御言葉を伝えた時に必ず信じるんだなという信仰が与えられました。そのように伝えていきます。それでは最後に一言お祈りします。ハレルヤ、天のお父様、この御言葉を持って私たちも今日進んでいきます。どうぞ主が共にいてくださって力を空に注いでください。御言葉から離れず私たちの心に留められますように植え付けてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。